第1章モジュール1ホメオスタシス細胞エネルギー学そして生量学的予備の聞き方。この復習では身体がどのようにして内部条件を機能可能な H 半ウィス内に保つかを説明します。各早期問題の後で一時停止し先に進む前に声に出して答えてください。学習目標、最後までにホメオスタシスを説明し、魔のフィードバックと性のフィードバックを区別し、マーク輸送を記述し、4つの組織分類を機能と結びつけて説明できるようになることを目指します。中心となる考え方、中接されたアンスティ性。生理学は生きた構造がどのように働くかを問う学問です。身体の細胞はその周囲の環境が十分に安定している場合にのみ機能できます。ホメオスタシスとはこの内部環境の動的な中接のことです。これは完全に規定された状態ではありません。体温、血糖、血圧、酸性度、酸素濃度などの変数は有用なベオミの種類で変動しています。制御系は通常3つの部分からなります。受給器が変化を検出します。制御中枢とその情報を目標値または許容範囲と比較します。効果器が応相を涙します。負けのフィードバックではその応相は元の各卵に逆らう方向に働きます。体温が上昇すると熱放散機構が増強されます。血糖が上昇するとインスリンがグルコスの取り込みと貯蔵を促進します。マーケのフィードバックは変数を定位化させるため支配的なパターンです。ただしのフィードバックはトークティの終点に達するまでカーティを増幅します。分娩時には子宮頸部の進展がオキシトシン分泌を促進し、それが子宮収縮を強め、さらに進展を生じさせます。血液凝固にも増幅段階が含まれます。ただ死のフィードバックは、身体がある出来事を迅速に完了しなければならない時に有用ですが、停止条件を必要とします。細胞と魔術層。細胞マークは細胞内液と細胞が胃液を隔てています。その臨死室に重層はある物質を他の物質よりも通過しやすくします。酸素や二酸化炭素を含む小さな無黒性分子は脂質領域を通って拡散できます。イオンや多くの黒性分子には膜タンパク質が必要です。各瞬とは濃度勾配に従った小味の移動です。促進各瞬は濃度勾配に従って移動する点は音痴ですが、チャーネルまたは単体を利用します。どちらの過程も細胞エネルギーを直接には必要としません。浸透は選択的透過性マークを介して水が実効的な非透過性喪失濃度のより高い側へ移動することです。中度は細胞溶石に対する中期的影響を予測します。To 中液では細胞溶石は安定しています。T 中液では水が流入して細胞は膨張します。高中液では水が流出して細胞は縮小します。濃度予想は物質をその電気化学、勾配にギアくらって移動させるためエネルギーを必要とします。ナトリウムドカリウムポンプはアデノシン三リン酸 ATP を直接利用します。1回のサイクルごとにナトリウムイオンを3個外へ、カリウムイオンを2個内へ移動させます。これによりマークデニ、細胞溶石、神経シグナル伝達、二次成功濃度予想を支える勾配が維持されます。処方輸送はより大きな物質を移動させます。エンドサイトシースは物質を細胞内へ取り込みます。エキソサイトシースは神経伝達物質や多くのホルモンを含む物質を放出します。機能的システムとしての組織、上皮組織は表面を覆い、甲を裏打ちし線を形成します。 密に配列した細胞と選択的な細胞間結合により、上皮は有効なバリアとなります。その機能には防御、吸収、分泌、老化、感覚が含まれます。結合組織は支持し、結びつけ、保護し、貯蔵し、輸送します。その細胞はきちっとタンパク繊維からなる細胞がイマトリックスによって隔てられています。骨、軟骨、脂肪組織、腱、腎板だ、血液は見た目が大きく異なっていても全て結合組織です。筋組織は化学エネルギーを力に変換します。骨格筋は髄運動をおなみ出し、姿勢と熱産生にも寄与します。心筋は血液を送り出します。平衡筋は中高造形血管の直径または内容ものを変化させます。神経組織は刺激を検出し、情報を処理し、腎臓区に伝達します。ニューロンは電気信号を発生させます。グリア細胞はニューロンの修理環境を支持し、栄養を与え、絶縁し、中絶します。ドウェイ。ホメオスタシスは階層をまたいだ気象庁から生じます。マーク輸送は各細胞内部の条件を保ちます。組織は機能分化します。器官は複数の組織を組み合わせます。器官系は情報と物質を交換します。5つの階層での生姜は波及し得ます。例えば、酸素供給の低下は細胞呼吸を制限し、ATP 酸性を減少させ、濃度輸送を弱め、イオン勾配を乱し、最終的に器官機能を生姜します。細胞エネルギーとタンパク質輸送。細胞は秩序を維持するために持続的なエネルギー供給を必要とします。細胞質ゾルで行われる解糖系はグルコスをピルビン酸に変換し、少量の ATP を産生します。細胞質ゾルで行われる解糖系はグルコスをピルビン酸に変換し、少量の ATP を産生します。酸素とミトコンドリアが利用可能であれば、ピルビン酸由来の炭素アクエン酸回路に入ります。続けて、還元ガータ電子運搬体が電子伝達経ヘ電子を供給します。その結果生じるプロトン勾配が ATP 合成酵素を駆動します。酸素は最終電子受容体として働き、水へ還元されます。これにより、なぜ酸素欠乏が興奮性組織に急速に影響するのかが説明されます。ニューロンはナトリウムおよびカリウム勾配を明示するために濃度輸送に依存しています。酸化天キリン酸酸化が破綻すると ATP は低下し、イオンポンプは弱まり、マークデニーファ不安定となり、カルシウム中性は破綻し、周回性の酵素が活性化されます。細胞内構造は役割を分担しています。リボソムはメッセンジャーリボ核酸 mRNA を翻訳してタンパクシーツを作ります。分泌、マーク、またはリソーソムへ向かうタンパク質波、通常合成中に層面小胞体へ入ります。そこで折りたたまれ、収縮され、小胞でゴールジ装置へ送られ、その後目的地に向かけて仕分けされます。リソソムには、気溶代分子損傷成分を消化する酸性加水分解酵素が含まれます。ペルオキシソムは酸化ハヌヘを行い、中中鎖脂肪酸の分解を助けます。細胞骨格は細胞を組織化し、形態を支え、積み荷を輸送し、染色体を分離し、運動を可能にします。タンパク質機能はいくつかの段階で制御されています。すなわち遺伝子転写、メッセンジャーリボ核酸酸のプロセーシングとアンティセイ、翻訳、化学、収縮、極材、分解です。したがって、細胞は既存のタンパクシーツを収縮することで、腎臓区に応送することも、遺伝子発現を変化させることで、より患者に応送することもできます。細胞間コミュニケーションと使用。細胞は、直接接触、局所的な化学シグナル、シナプス伝達物質、循環ホルモンを通じてコミュニケーションします。 シグナル分子が受容体に傾合し、受容体の活性化が細胞内経路を変化させ、細胞がオウントゥーを生み出します。シグナル増幅により、小さな外耳事象が大きなオウントゥーを生み出すことが可能になります。シグナル集結も同様に重要です。これがなければ視覚が消失する後も経路は活性化されたままになります。受容体は数や感受性を変化させることができます。持続的に高い刺激はダウンレギュレーションや脱感さを引き起こし、応答性を低下させることがあります。低い刺激はアップレギュレーションを促進しえます。これらの調整は体性、ホルモン感受性の変化する条件への適応を説明する助けとなります。ギャップ結合は連結する細胞の細胞子を直接連結し、イオンや小分子の通過を可能にします。これは心筋やイップの閉化筋を含め、電気的または代謝的な協調が必要な場所で重要です。明朝血源は消費細胞圏の移動を制限し、音なる極ガスを保ちます。血腸結合は機械的ストレスを分散します。ギャップ結合は隣接する細胞の細胞質を直接連結し、イオンや小分子の通過を可能にします。これは心筋や一部の閉滑筋を含め、電気的または代謝的な協調が必要な場所で重要です。密着結合は上皮細胞間の移動を制限し、異なる区画を保ちます。アドヘーション結合は機械的ストレスを分散します。組織給付と生理学的限界。損傷は止血、炎症増殖、再構築を引き起こします。血小板と凝固タンパク質は止血を減らします。炎症シグナルは免疫細胞を呼び寄せ、ミクロビウムや損傷物質を除去します。新しい上皮細胞、血糖組織、血管がその領域を再建します。再構築の過程ではコラゲンが再編成され、引っ張り強度が改善しますが、修復された組織は元の光量を完全には回復しないことがあります。再生の右力は組織によって異なります。表層上皮や造血組織は幹細胞や前駆細胞が活発なままであるため、速やかに更新されます。幹組織にはかなりの再生の右力があります。新規の予備中枢神経系のニューロンは一般に失われた機能細胞を十分には置き換えられません。再生が不完全な場合、線維化は遠く視化された機能を犠牲にして構造的完全性を保つことがあります。生理学定期予備ノウトは基礎機能と最大の右力との差のことです。安静時測定値が異常になる前に、人はかなりの予備脳を失いうるのです。運動、病気、加齢、環境ストレスは、この隠れた限界を露呈させます。したがって、ホメオスタシスの破綻は、安静時よりも不可時にまず現れることが多いのです。加齢は、部分的には予備脳を低下させ、回復を遅らせることによって、ホメオスタシスを変化させます。相対水分量、腎臓の尿の右縮脳、血管の柔軟性、免疫応答性、筋流、感覚フィードバックはそれぞれ異なる速度で低下し得ます。重要な原則は中節が小失注するということではなく、機能可能な範囲が狭くなるということです。若く健康な経緯では容易に補正される各欄が、高齢者または慢性疾患を持つ経緯では大小の右力を超えてしまうことがあります。したがって臨床測定値は機能、分略、ストレスに対する応答と合わせて解釈しなければなりません。